皆さんおはようございます。3月12日の、シルスライア説教、これから、始めさせていただきます。本当に、暖かい日が、続いております。このところ、気温もですね、20度を上回るようなですね気温が続いておりまして、本当に着るものも大変、苦労するような、日々だと思います。教会の暦ではですね、この中で、受難節の時を今私たちは歩んでおります。今年は、4月の9日がイースターでございますけども、それまでの間、ですね、イエスキリストの、ご受難を忍びながらですね、歩んでいる 日々であります。そういった意味でですね、今日もですね、このイエスキリストの、十字架にを背負られたですね、その思いをですね忍びつつですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今朝この与えられました聖書は、ルカによる福音書の9章の、18節から、27節まででありますまずですね、23節とから24節までまずは着目したいと思います。それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである、とこのように記されております。私たちはですね、この主イエスこそキリスト救い主だとこの信じましてですね、で、従っていきたいと願っているんですが、十字架を背負って従いなさいと言われますとですね、どうもこうためらってしまうわけですですね。またそれ自分にとってのですね十字架って何なんだろうという、そういう意味も、分からない人もおられるかと思います。この私たちがですね、この求めますものはですね、より良い人生だ、そして幸せな人生ですね。こう十字架だと言われますとね、こうためらって、まあ、惑うわけなんですね。本当に救われるのかと思ってしまうわけですよ。同じようにですね、この弟子たちもそうだったわけであります。この救いというのは十字架にしかないのかですね、弟子たちは戸惑いました。今日は私たちのこの信仰の核心でありますですね、主イエスキリストの十字架とこの救いについてですね、ルカによる福音書の、9章からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずですね、18節から19節ですね、このように記されてます。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた。そこでイエスは、群衆は私のことを何者だと言っているのかとお尋ねになった。弟子たちは答えたと。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、誰か昔の預言者が生き返ったのだという人もいますと、そのように記されております。この主イエスキリストはですね、5000人へのこの給食 などしまして、ガリレーでのこう伝道を終えられましてですね、このやがてエルサレムに向かってまいるわけですからも、その前にですね、このイエスは一人で祈っておられたというわけですね。で、このイエスのですね、こう心の中にはですね、おそらくその自分が神の子であるとしてですね、この世に使わされた神の子である、で自分が何をしていったらよいのかと、まずはガリレーでこの伝道をしたわけなんですが、でその気持ちの中にエルサレムに行けと、そこでこそ救い主としてのメシアとしてのやるべきことがあるんじゃないかというですね、ものがあったと思うんですね。しかしですね、エルサレムに行けばこうイエスを敵対するようなね、立法学者とかファリサイ派がいるわけです。そこに行けばですね、捕らえられてしまう、迫害されるかもしれないというのはですね、現実にですね、この主イエスの信仰上の指導者でもあったあの洗礼者ヨハネが捕らえられて殺されてしまいました。同じ運命が自分にも待っているんじゃないかということをイエスは感じられて祈られたんだと思うんですよ。まあ、どのような祈りだったのかなと、これは推測なんですが、あのゲッセマネの祈りですよね。これからゲッセマネの園でイエスがですね、捕らえられる前の晩にゲッセマネの園で血の汗が滴るようなですね、祈りを捧げました。父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてくださいというふうに祈っております。これから死ぬことに対する恐怖をですね、主イエスが持たれたことを聖書には記されています。しかしその主イエスは祈りを続けられています。しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいという、おそらくね、私はここの場でも同じような思いがあったと思うんですよ。私が神様の子であるならばですね、さまざまな困難が待ち受けているメシアとしての神の子としての行いをしていかなきゃならない。でも苦しみがある、御心であるならばエルサレムに行きます、待っているのは苦難であっても私は従っていきますと、そういうお心でもって祈られたと思うんですよ。で祈り終わった後ですね、9章の18節ですね、イエスは弟子たちに問われるんです。群衆は私のことを何者だと思ってるか、何者だと言ってるんだと。弟子たちは答えました。洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアという人も、誰か昔の預言者が生き返ったんだという人もいますと。主イエスキリストはですね、悪霊を追い出したり、あるいは病人を癒されたりですね、あるいは人から忌み嫌われるような人の友となったりしました。このような行いを見てですね、群衆はこの人はただもんじゃないと思ったと思うんですよ。イエスはさらに弟子たちに問われる。それではあなた方は私を何者だというのか、 それに対してペテロは答えました。神からのメシアですと、あなたこそ神の子キリストですと、ペテロはここでですね、信仰を告白してるんですよ。このペテロのですね、信仰告白が非常にこう主イエスの力になったと思うんですね。今こそ弟子たちに自分の使命を話す時が来たんだとイエスは思われたと思うんです。自分はエルサレムで何が起こるのかをですね、弟子たちに話し始めたわけですですね、人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、立法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっているとですね、22節からですねに記されています。この箇所でですね、ギリシャ語の聖書ではですね、そのねばならないという言葉、ディという言葉ですねが使われています。で、この英語訳の聖書ではこう訳されてるんですね。 The son of man must suffer ですね。 The son of man must suffer と記されてますが、人の子は苦しみを受けなければならない、 must ですね、受けなければならないと訳されてます。この主イエスがですね、この苦しみを受けて十字架で死ぬですね、十字架で死んで3日目に復活することはですね、神様のご意志によるんだと、だから私は従うんだという強い意志がですね、ここに表現されているんですね。私はこのエルサレムで捕らえられ殺されるだろうというイエスの言葉はですね、この弟子たちにとって受け入れがたいことでした。この福音書のマタイによる福音書のですね、16章並行記事が載ってるんですが、この示談予告を聞いたですね、ペトロがですね、イエスをいさめてしまうわけですね。主よ、とんでもないことですと、そんなことがあってはなりませんと。それに対しましてイエスは、サタン引き下がれとペテロをですね、一喝されてます。救い主が苦しみを受けて殺されるなどということは人間には想像もできないことです。しかしそれが理解できなくても従っていくのが信仰だと、それを自分の思いで歪めるのはサタンの仕業だとですね、主イエスは言われているんです。私たちはですね、自分の思いを神様にこうどうもですね押し付けてしまうこともあるんじゃないでしょうか。神様にはこういう神様であってほしいとか、あるいは救いとはこうであってほしいというような、願いからですね、そういうふうに私たちの思いを神様にこう押し付けてしまってんじゃないかというところもあるんですね。で、このペテロがですね、主イエスの受難をこの否定しましたのはね、この主イエスにこの力とですね、栄光に満ちたその歩み方をしてほしいという思いがあったからだと思うんですよ。それは主イエスに従う、その自分たちもまた報われるということを願っていたわけですよ。主イエスの弟子になることによってですね、いい地位が得られる、で幸せになって、 尊敬されるような生き方がしたいと願っていたから。まあそれこそペテロはガリラヤの漁師でしたけども、この網を捨てて従いましたけども、この人に従っていけば一角の人間になれるんじゃないかというような生き方が願いがあったんですよ。ですからそのイエスがですね、苦しみを受けて殺される、そんなことがあっちゃ困るわけですよ。私たちもですね、なんかこう信仰者として同じような思いを持っているんじゃないんでしょうか。信仰があればいい人生が送れるのか、あるいは人よりも正しくて清くてより幸せな生活が与えられるんでしょうか。与えられるんだと、苦しみや不幸に遭うこともなくなるんじゃないかと、私たちも心のどこかにですね、そういうことを願っているんじゃない。しかしですね、私は思うんですが、神様が私たちに与えようとしておられるこの救いというものはね、一人ご主イエス・キリストが苦しみを受けて十字架に殺されて三日目に復活することによるなんです、よるものなんですよね。それ以外に私たちの救いはないと言われます。それは私たちの一人一人が負っている罪のためなんです。私たちにはですね、贖わなければならない罪があるんですよ。その罪をですね、贖って許すためにですね、神様は一人子をですね、犠牲として十字架につけざるを得なかったんですよ。私がまだ若い時でした。もう今から50年も昔になるでしょうか。本当に学生時代ですよ。学園紛争でね、本当にいつもお話しますが、多くの方たちが傷つきました。今でも246の道路、キャンパスの目の前の道路にですね、火炎瓶が投げられて車が横転して火が燃えている、そして大勢の学生たちと機動隊がぶつかり合って、そしてキャンパスの中では議論が絶えない、人と人とが憎み合い、サークルの中でもいがみ合いが続きました。人はなぜこんなにいがみ合わなきゃならないんですか、なぜですかといつも問い続けてました。祈って祈って祈り続けておりました。本当に50年経った今思い起こしますと、本当にですね、そこにキリストがおられた、あのキリストが十字架にかかって、あなたのその苦しみを私は負っているというのが、あの時イエス・キリストがそばにおられた、そのことを今痛感しております。天城山荘というバプトス連盟の合宿所がありますが、そこで何回か学生時代サークルの合宿に行ったことを思い出します。天城山に降る雪を見ながらですね、本当に憎み争いの絶えない中に、どうしてどのようにして生きていったらよいのかと嘆き苦しんでいた自分を思い起こします。その中に今思うんですけども、十字架を背負った主イエス・キリストがおられた。私はね、本当にイエス・キリストは十字架を、私たちの十字架を追ってくださってたんだということを今本当に実感するわけなんですよ。 ですから今本当に身も心も軽く説教させていただくことができてるんですよ。主イエスを通してしか救いがないんですよ。ですから主イエスが歩まれた道を私たちは歩むんですよ。その私たちにイエスは自分を捨て自分の十字架を背負って従いなさいと言われます。自分を捨ててですよ。私たちは自分を捨てるとは自分の願いとか望みの一切を捨てる、自分を無にするっていうことだと思い込んでしまいます。自分の十字架を背負ってというのは苦しみを負いそれを忍耐することだと考えます。だから自分を捨てて自分の十字架を背負って従いなさいと言われるとためらうわけですよ。しかしイエスが言われていることは違うんです。主イエスは続けられます。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると言ってます。主イエスのために命を失うように見えるですね、生き方をする者こそが本当に命を得ることができるんだと。それは自分のことを考えるのをやめなさいということではないんですよ。むしろ本当に自分のためになることは何かということを考えて求めなさいと言われてるんじゃないんでしょうか。次に主イエスはですね、人はたとえ全世界を手に入れても自分の身を滅ぼしたり失ったりしたら何の得があろうかと言われています。何の得があるか、自分のことなど二度過ぎにしてではないんじゃないないんですよ。自分を捨てて自分の十字架を背負ってというのはですね、その道こそが本当に自分のためになるんだと、本当にこの自分を大切にする生き方なんだ、だからそうしなさいと言われてるんですよ。あなたにとって本当に大切な生き方は何なのかとですね、だからそうしなさいと言ってるんです。ルカによる福音書の12章の20節から21節ですね、このじゅ、12章のですね、20節から、21節にこうあります。しかし神は愚かな者よと、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われたと。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだと。この愚かな金持ちの例えと呼ばれている箇所のですね、これ一部なんですが、この金持ちがですね、愚かであったのは財産によって自分の人生が支えられて、この安泰にな人生が送られると思ったんです。彼はですね、命はお金では買えないと、命を根本的に置いて支えてですね、導いて支配しておられるのは神であることを忘れていたわけですよ。全世界を手に入れても自分の命を失うとはそういう生き方ですよ。ルカによる福音書のですね、12章のをちょっと皆さん開けてみてくださいですね。12章の、ですね、ある金持ちのイエスは例えを話された。16節から、ある金持ちの畑が 豊作だった。金持ちはどうしよう、作物をしまっておく場所がないと思い巡らしたが、やがて言った、こうしよう、蔵を壊してもっと大きいのを建て、そこに穀物や財産をみなしまい、こう自分の言ってやるのだ。さあこれから千年先何年も生きていくだけの蓄えができたぞと、一休みして食べたり飲んだりして休めと。しかし神は、愚か者よと、今夜お前の命は取り上げられる、お前が用意したものは一体誰のものになるのかと言われた。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうに記されているんですね。まあね、本当に、本当に身も積まされるような、言葉ですね。本当にですね、彼は命はお金では買えない、命を根本において支えて導き支配してくださるのは神様だということを忘れているんですよ。ねえ、だから人にはですね、獲得して蓄えて所有して守りたいという衝動がどうしてもある。それらのものを手に入れればですね、安心なんだとですね思うんですが、しかしそれが幻想であるのはですね、この例えが示す通りじゃないでしょうか。満たされないんですよ。どんなに持っていても満たされない。自分の命を救いたいと思うとは、自分が持っているもの、自分の蓄え、自分がこれだけのものをやってきた、そういった自信ですね、良いことをしているという自己満足、そういった自分の力で自分の命を救おうと思う、また救うことができると思い込んでいる姿勢なんですよ。このお金持ちの人が穀物を蔵に溜め込んでですね、もう安心だと思った、それが自分の命を救いたいと思うと、人の姿なんですよ。しかしそれは愚かなことなん。私たちの命はですね、私たちの力や努力、何を持っているかによって支えられるんじゃないんですよ。神様が導いておられるんだ。その神様の守りと支えをいただくこと、神様によって守られているんだ、神様が私たちを導いてくださってるんだ、そのことをですね、が本当に命を得ることだと私は思うんですよ。永遠の命を、それを信じて生きるということだと思うんです。で、この命への道が、獲得したり蓄えたり持つ、そして自分を守っていく、それがないとすれば、それはね、やはりね、常に感謝していくことだと思う。そして与えられて、そしてまた使えていく、そういう道なんですよ。ルカ福音書ではですね、日々自分の十字架を背負いとありますけども、毎日の生活の中で従っていくということなんですよ。じゃあ具体的にはどういう生き方をしていくんでしょうかですね。自分の大事なもの、例えば時間とかスキルですよですね、あるいは自分の持っている資産、そういったものを捧げていく生き方です。神様のために捧げていく、そして周りの人のために捧げていく生き方なんですよ。私たちはね、なぜ日曜日ごとに礼拝に集ってくるんでしょうか。せっかくのお休み、 ですよね。もうこれから春になりますと、もう皆さんお花見に行ったり、いろんなところ行かれたとお話伺いますけども、行楽地にも行かない、あるいはご家族との団らんも二の次にして教会に集まってこられる。今日も本当にご家族が教会に行ってないと、お一人で教会に来られてる人もおられるんですよ。ですね。それは一週間が無事に守られたことにまずは感謝したい。そしてこの一日をですね、主日を神様に捧げるため、そうなんですよね、神様に感謝の祈りを捧げる、そして礼拝で神様の言葉をいただく、そしてそれが次の習慣の糧になる、生きる力が与えられるから集まってくるんじゃないんでしょうか。ですね、聖書ではですね、収入の10分の1を捧げようと言いますが、収入はね、神様が与えてくださったんだから、その一部を神様にお返しするんですよ。いかほどお支払いしたらよろしいんでしょうか、なんていう質問をいただくとがっかりするんですがね、そうじゃないんですよ。神様にお返しするという気持ちで捧げてくださいといつもお話をするんですけどもね、皆さんが教会に捧げるこの月定献金、あるいは礼拝の席上献金、感謝献金、そういったものはですね、まあ、もちろん聖職者の、給与にもなるんですが、あるいは、教会の、水道光熱費、あるいは維持管理費になっていくんですよ。教会が運営されていくわけなんです。それにどのような意味があるんでしょうか。10分の1の献金はですね、痛みを伴うお金なんです、だと私たちは思います。でもね、痛みを伴うからこそ価値があるんです。この痛みを通してですね、私たちは獲得したり蓄えたり所有したり守るということからですね、解放されていくんですよ。これだけ神様が私たちを恵みの中に置いてくださった、だから神様のものは神様にお返ししていこうという思いを持つように変えられていくんですよ。解放されていくんですよ。私も嬉しいことに、皆さんが一生懸命支えてくださる。ですからですね、そのことによって聖書を学びまして、さまざまな研修会に行ったり、お祈りを捧げて、このようにして御言葉を語ることができるんですよ。そのことを通してさまざまな人々にですね、神様の思いをお伝えしていくことができるんです。そしてまた皆さんのお捧げいただくものによって教会を維持することもできる、そして発展していくこともできるんですよ。十字架を背負って従うとはですね、本当に世の人から見れば愚かだと思います。それはイエスが十字架で死なれた時に誰もが思ったことですよ。しかしこの十字架は愚かではなかったんです。主イエスを十字架につけたあのローマ帝国はもうはるか遠い昔にローマ帝国は滅びましたがですね、主イエスの言葉は今もこのようにして生きてるんですよ。多くの人々が聞き続けてるんですよ。教会が立って発展してきました。私たちの教会ももう100年、 もうここに立ち続けてきたんですよ。パウルが言いますように、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いと、ことをコリントの信徒への手紙の2の1章25節でそう言ってますよ。十字架の道はね、決して我慢、そして忍耐の道じゃないんです。この道を通して人が本当に人としてですね、生きることができるということを伝えてるんですよ。そのことを私たちは今日ね、覚えたいと思います。十字架を背負って、それぞれの十字架を背負って日々歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんに主の恵みが豊かにありますようにと願っております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。多くの御恵みをあなたからいただきました。それぞれの重荷はあります。また苦しみ悲しみがあります。その十字架を背負って私たちは歩んでまいります。どうか主よ、良きしもべたちよと喜ばれる信仰者としての歩みをしていくことができますように導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。